ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
こんばんは、小島さん。
はいはい。
こちらへご注文は何でしょうか。
いやー、じゃあお任せにしようかな。
はい、承知しました。それでは少々お待ちください。
はい。
あの小島さん、ちょっとあの私やってしまったことがありまして。
ほう。
あのこの前の休みの時にあのとあるあの昼昼食を食べに とある店に行ったんですよ。
うん、
出来たての揚げ物を食べたんです。めちゃくちゃうまかったんですけど、コロッケ的なものね、
はい、
食べたんですけど、本当に出来たてでめちゃくちゃ熱くて口の中やけどしましたよ私。
あ、そう
そうです。でついさっきで普通あのこのやこの口の中のやけどって今まであの1日以内に治ってたんですよ。
おお、
寝たら治るぐらいだったんですけど、今回3日ぐらい経っても全然治んなくて、結局その後ちょうど今日ですね、あの歯医者に行ってきて、もう薬を塗ってもらってきました、
ね、え、歯医者で治るのそれは。
あの口の中はそうそう口内炎もなんですけど、意外かもしれないですけど、口のやけどとかも行ったら薬塗ってくれます。
あ、口腔外科ってことだよね。
そうそうそう、口腔外科、いやもう普通の歯医者。
あ、そう、なんたら、あ、歯医者でやってくれるの。
うん、なんたらデンタルクリニックとかでやってくれます。
それかも口腔外科込みの、うん、歯医者なのかな。
あ、そうなんですかね。
でも街にね、ちょこちょこあるんですわ。角が一つ上のやつが。
角が一つ
のやつ。あの、そこじゃないと抜歯ができないのよ。
あの、
抜歯、歯を抜くやつは、口腔外科しかできないのよ。
あ、そうなんですか。
で、口腔外科の、あの、外科医が、各歯医者に回ってって、あの、曜日決めたりするでしょ、あれ。抜歯すると。それは口腔外科医が回ってんのよ。
はい、
だけど口腔外科があの込みの歯医者みたいなのがあるから。
ああ、なるほど。
多分そこなんじゃない、たまたま。
そうなんですかね。え、でもあのそれって歯抜くっていうのはあれですよね、あの抜歯っていうのは結構ひどい抜き方しないとダメですよね。今そんなこと使わなくても結構簡単に抜けますよ、歯って。なんか
どういうこと。
え、なんか自分もう何年前もなんですけど、なんか親知らず抜いた時にあの、うん、結構まっすぐに入ってたんで別に切るとかしなかったんですよ、
うんうん、
なんかセメントかな、なんかすごい硬いものを押し付けて、あ、麻酔ブツブツって打った上ですよ、
うん、
表面麻酔と神経麻酔ブツってやった上でなんかグリッと押されて、なんかすごい粘着物をガチャッと疲れて、それでもでもでそのままねじるようにグリグリグリッとやると、ポンと取られたんですよ。それで、
ああ、大体そうなんじゃないの。
大体そうなんですかね。
あの俺3本抜いたけど、
はいはいはい、
あのペンチで抜かれたよ。
あ、ペンチ、あ、
うん、普通のペンチで麻酔4発くらってね。
はいはいはい、
あ、うずらもそうやって言いとったわ。
やっぱそうなんですよね。
ただあれだよね、横向きに生えたりする
から。あ、横向きは、うん、抜歯とかなかなかでかい病院じゃないとできない。
で、あのやっぱ皮がかぶってればね、やっぱりね。
あ、そうです、
ね、うん、手術も必要だと思うんだけど、まあ大体でもその抜く、プスッと抜くやつも歯医者じゃやらないらしいからね。
あ、そうなんですか。あ、じゃあそうそうそう、たまたまそういう外科だったんですかね。
うん、口腔外科だったと思うよ。だって多分やれたんじゃないかな。
はい、はいはい、
もう歯は詳しいよ俺は。もう歯医者はもう通い詰めたからね。
通い詰めたから。いや、あの、僕もそこでこの前あの別の時にレントゲン撮ってもらって、あの今まで親知らず2個残ってたんですけど、あ、じゃあ 2本抜いたんですけど、やっぱり残りの2本もあるみたいで、
うん、
埋まってるみたいなんです
よ。ああ、それいかんね。
そう、ただまだ特に何も出てきてないし、痛みも、まあ、とりあえずこのまま放置しましょうかって話。
そうそうそう、あの親知らずは楽しみに撮っとかなんだからね。
何の楽しみなんですか。
あ、いや人生で4回しか抜けないからね。
ああまあそう、いやまあ普通の歯も20回までしか抜けないと思いますけど。
いやいや、あとはポロポロ落ちてくるだけだからダメですよ。
ああそうか、
あとは必要な歯だから抜く必要ないですから。
でもなんかあの親知らずって普通の歯が抜けたら代わりに移植したりとかできるんですかね。なんか
あ取っといて、
はい、スペア。
ああ、だけど今あれじゃん、サシマみたいなのあるじゃん、わざわざ。そんな、あの、なんていうの、抵抗、体が抵抗を起こさない限り大丈夫でしょ。
うん、なんか、なんかの移植、移植手術みたいな。
なんだっけな、ミルクちゃんだったか、なんとかちゃんみたいな、すごい整形美魔女みたいなやつおるでしょ。なんだかな、もうすごい、すごいんだけど、
はいはい、
もう顔はもちろん全身やってんだけど、もう何千万コースでやってて、
はい、
歯もやってるんだけど、歯は全部偽物になってるの。
ああ、そうなんですか、全部。
歯をね、全部ね、もう、6割、7割ぐらい削っちゃうの、まず。
へ
え、
え、
ほんで、あんな悪魔みたいな歯になるのよ、あのトゲトゲの。
はいはいはい。
で、ちっちゃい歯になって、そこに、偽物の歯をね、くっつけるらしいの、セメントみたいなね。
はいはいはい。
でも、あの、ありえんような、車で言ったらパールホワイトみたいなね、すっごい綺麗な歯をね、植えとった。でも、そんなことやれるから、
うん。
わざわざ自分のハートとか、
まあ、残しておく必要もないのか。なるほど。うん。まあ、あの、今日、結局、その、まあ、消毒してもらって、あと、ついでに歯石も取ってもらったんですけど、
お
やっぱ、あれですね、あの、なんか、半年に1回とか、4ヶ月に1回ぐらい歯医者行って、あの、なんか、そういう取ってもらった方がいいらしいですね、やっぱり。
そうだよ、そうだよ。全然いいよ。ま
あ、予防っつうか、なんか、あの、メンテナンス的な感じの。
そうそうそう、何もなくても行くのが一番いいよ。
そっちの方がいいらしいですね、なんか、歯周病の予防にもなるし、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんでそこはぜひ皆さんにもお勧めしておきます。
歯医者はもう定期的に通う、
うん、定期メンテナンスみたいな感じ。
そうそうそう、あの可愛い子多いしね。
あ、そうですね、それは
そう、そうそうそう、可愛い子に、あの、で口指突っ込まれるんだけど
指、いや今日は突っ込まれなかったな。
あ、本当、
あれだけ、あれ装備された だけでしょ、あのかけるやつ
は。あ、本当、はい、俺、今は違うんだけど、
歯科助手の人ね、はい、
うん、今違うけど、はい、昔通っとったもう歯医者はね、すごくて、先生上位だったんだけど、
あ、はい、
先生上位、ね、うん、あれ、しかも可愛いね、
うん、
で、あの、助手がね、2人から3人つくんですよ、毎回、
はいはいはい、
すごくないですか、ハーレムじゃないですか。
ですよね、それで、うん、
最高でしたね。
もう僕ね、ちょっと歯だけじゃなくてさ、ちょっと別のとこも検診してくださいって。
ああ、本当だで。何人番号聞いたかっていうぐらいです
あれって教えてくれるんですか。
余裕ですよ。
あ、マジですか。
歯医者ほど余裕なもんないですよ。
あ、逆に歯医者だからこそ聞きやすいんですか。
歯医者ほど余裕なもんないですよ、本当に。歯医者ね、言っときますけどね、めっちゃ時間ありますからね、はい、歯医者の人、
うん、めっちゃあります。
歯科助手の人、昼も2時間ぐらい休みですからね。
あ、そうですよね。あ、なんか12時とかに終わって、あの、日午後とか3時とかからですもんね。
そうそうそうそう、ほんで、あの、木曜日ぐらい休みだしね。
ああ、そうですよ。
で、土曜日は半日で終わるし、日曜日も休みだし。
うん、うん、そうそうそう。
ああ、時間あるわ。しかも5時にぴったり終わるからね、5時、6時にね。
まあ、営業時間はそこです
もん、ね。ほんなら10時まで残業とかではないからね。
うん、まあそこなと、まあ、掃除ぐらいしかなんかな、な
さそう。おう、金も時間もある職業やからね。
はいはいはい。
最高なんですわ。
そうですね。
そうなんです。
ちゃんとリサーチ済みっすよ、ね、
そうですよ。何人でも聞けますわ、あんなもん。本当に。
ああ、ちょっと次行ったら試してみます。
そうそう、ただ先生は全然ダメでしたね、僕は。
ああ、そうなんですか。
ああ、横に旦那がおるからね。
ああ、はい、なんか夫婦でやってるところもあります
。そうそうそう、なかなかきつかったね。何回も聞いてないから、ね。
はいはいはい。
そうそうそう。
そうですか。はい、はい、またそういうテクニック。
そうやね、途中から、あの、先生がね、あの、旦那の方に変わったからね。
ああ、なんか、あのお客さんって感じでマークされてる。あのお客さんとか、あの患者か、
あの患者しつこいから変わってよって言われたんだろうね、ペットでね。
そうそう、ペンチで抜いとって麻酔もちょっと出してる、
歯石取りも歯石取りも血まみれになるね。
あれね、結構歯医者は、あの、昔からあんまりいい思い出がなかったんですけど、最近はやっぱりまめに通った方がいいなと。
ああ、全然いいよね、本当に。
はい、はい、それでは、ラジオではお客様からのご意見やご感想を、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、 iTunes レビューを随時募集しております。 メールはラジャンホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらへのメッセージでも構いません。ぜひぜひフォローとメールお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、それから、もうすぐ締め切りになります。バンコクのお土産、ね、
あ、そうや、
はい、2月15日締め切りになりますので、私のバンコクの のお土産が欲しい方3名様メールの方をお待ちしておりますので。
そうだね、なんでこの放送の2日後ぐらいに終わるのかな、締め切りは。
多分次の日かな、ただ
あ、
はい、最後のチャンスですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしてます。
はい、
はい、今回のプレゼントのヒントはもうなんか、うん、なんか全部言った気がしますけどね。
まあ、いいんじゃないですか、言ってもいいんじゃないですか、もうね、
はい、まあ言ってもいいですか、ね、プレゼントはあれですよ、ヤードムっていう、タイ人マストなのかな、これ、
そうだね、あれだね、メンソレータムのリップクリームぐらいマストですわ。
そうですね、そうなのかな、これは鼻に突っ込んでっていう風に吸って使うアイテムで、
中にあれだよ、決してドラッグではないですかね。
ドラッグではないです、そう、覚醒剤ではないです、白いやつ注入するやつではないです。なんか中にそのなんだろう、ね、スースーするやつが入ってて、それを吸うと、まあね、
覚醒するんですね。
覚醒します。決して薬剤的な意味じゃなくてね。
まあ、なんで誰か、いいね、あれ本当にいいね、あれね、
あれは結構いいですよね。だから誰か寝てる人のほら鼻に突っ込んで、
そう
ほら子供とか旦那さんとかずっと朝起きないんだったら、そこを鼻掴んで突っ込んで吸わせれば多分一発で目覚めますよ、
ガツンとくるからね、
くきますね、あれは。はい、まあ、というわけで、はい、この、これプレゼントしますので、はい、ぜひ欲しい方
は、そうだね、メールも結構来てるんでしょ、
はい、そうですね、まあまあ来てます。はい、
OK、
はい、それではちなみに当選の発表はどうしましょうね、ちょうど第100回ぐらいで発表できたらなと思ったんです。
間もなくあるっていうね、
間もなく あるという、はい、ラジオ第100回で発表できたらいいなと思ってます。
はいはいはい、
はい、皆さんお待ちしております。
はい、
はい、お待たせしました、こちらですね、本日のおすすめというわけでこちらです、電気丼。
わ、またあれだな、店長よりやな。
いや、そうでもないかもしれませんよ、今度。
あ、ほ
ん
と？
うん、そう。電気丼ですよ。
はい。
はい、昔、私、工学部で電気科に所属してましたが。
あ、そう。
今更の裏情報ですけど。
何やるの、電気科って。
ですね、結構、ちなみに電気とコンピューター両方やりまして、なんか回路組んだりして、なんかそこにオシロスコープくっついたりして、なんか波形を検測したりとか、あとなんかアンテナみたいなの垂れてて、そこに雷と落としたりとか、そういう疑似的に
おお、やるね、伝次郎先生みたいな、ね、
そうあとなんか電波塔を立てて通信、アンテナ立てて通信したりとか、そういう
盗聴したりするところですか。
そう盗聴。ちなみに僕が研究したのはなんかそのスキミングに関することですので、
おお、
カード磁気カードのスキミングみたいな。
出た。これでスイカはもう無限。
そう対象はス
イカ無限になるわけね。
そう人のスイカの情報を抜き取ったりね、実際できませんけど、そういうのはなかなかね、暗号
あれ。それでミスティ店長のスイカの残高が9999になってんだね。
はい、それではニュースです。はい、ですね、こちら本日取り上げるニュースはこちらですね、電力会社どう選ぶ、小売りの全面自由化。はい、4月1日ですね、2016年4月1日に実は電力の小売りの全面自由化がされます、ね、はい、でここまでもう3ヶ月切りました、つかもう1ヶ月ですね、
そうやね、
はい、で自分に合う電力会社をどう見つければいいのかということで、ちょっとニュースが出てます。これちょっと日本経済新聞のニュースですね、
はい、
でちなみに簡単に言うと1月18日までにこの130社も参入
する、多いね、
はい、でこれまで一般家庭ではその地元の電気会社しか電気を買うことができませんでした、まあ、例えば東京に住んでる私だったらその東京電力ですよね、で愛知の方に住んでる、星孫さんだったら中部電力です、
そうやね、
はい、ですがそれが4月からはその東京に住んでる私が例えば中部電力から買ったり、それからあと星孫さん愛知に住んでる星孫さんがその、大阪の方の電力から買ったり関西電力から買ったりということもできると、そういう話ですね、でさらにこれ以外にもそのガス会社石油会社 鉄道、携帯電話、住宅会社、自治体などが電力の販売に参入します。で、大手電力会社、新電力のいずれもこれまでに比べてその安い電気料金のプランを用意していますので、電力自由化の最大の狙いである値下げは進みそうです。
あ、なるほどね。
はいはいはい、はい、
そんな100何社もおるんやね。
そうですね、130社ってね、こんなあるんです。こんなあるんだ。
これね、素朴な疑問だけど、
はい、
これ例えば電力会社増えますみたいなのあるでしょ。
はいはいはい、
だけど実際作ってるのは要は中部電力とか東電とかその辺なんでしょ。
そうですね、あの小売りが自由化されるので、そう作ってるとこは違いますね。ただし、あの今って電力買い取りとかいろいろあるじゃないですか、みんな作ってるやつ、そこから買うこともできるんじゃないですかね。
なんで小売りなのが安い、小売りの方が安いんだろうね。要は今まで東電でも中電でもダイレクトに買い取ってるじゃん、買い取ってる、買ってるじゃん電力を今までは、は
い
は
い、まあ、発電業者と送電業者が違うって話ですよね、これ
直接でしょ、直接、うん、なのにここに一社挟んでなんで安なるんだろうね。
それはあの何かの事情があって、マージン的なあれが怪しいな、マージン的なあれがあ
って、とっても大きな金が動いてそうな、
はいはいはい、
これね、だって儲からないやらないですよね、こんなことね。
まあやらないですね、つうか、まああの、まあまあ、もともとそのなんつうか電気作るとこはそのいっぱいあったわけじゃないですか、あの再生、震災以降特に再生エネルギーとか、ほらメガソーラーとか各地に設置するじゃないですか、
うん、
あれで電力作って各電力会社に売って販売してもらうっていうのがこれから今までだったじゃないですか、
うん、
でこれからはあのなんつうかその何でしょう、作るとこか、多分これどうなんですかね、で作るとこからダイレクトに行くのかな、それともあのやっぱ電力、東北電力とか返すってですかね。
まあね、
返さないからや、まあね、安くなるんじゃないかなってちょっと思いますけどね、そこ。
例えばこれ愛知県に住んどってね、
はい、
東電にしましょうってなるでしょ。
はいはいはい、
その場合だけど電気は実際は中部電力から来るわけでしょ。
うん、いや、でも送電、あ、どうなんだろうね、送電線、その辺がよく謎ですよね。
じゃあ例えば北海道の電気が欲しいわって北海道から送ってくれるの、電気を。
ああ、なんか、
他そんなことある
か、それは多分なさそうですよ。
ないでしょ、うん、あの代替えみたいなもんでしょ、建て替えてくれとんでしょ、
う
ん、多分中部電力、
まあ、多分そうですよね、うん、多分
ね、まあ、あったややこしいことになったで、これ、
うん、でもなんか、でもそれでも電力料金も下がるっぽいですね。
おかしなことやね、うん、結局、人口が集まりゃ、そこの電力会社が忙しいだけやんか。
うん、まあ、その今で言う、
東京電力全然変わってない、人口が変わらな、変わらんよね。
まあ、そうなんですけど、なんか、でも、あれですよ、そのこれ、自分の最卒が自分の使える電気、つうか、地域とかによって、どんぐらい安くなるかっていうのを見るサイトも。ありますよ。
ああ、まあ選択肢が広がるっていう意味ではいいよね。
そうですね。ちなみに私もそのなんか測れるサイトでついさっき、あ、これ電力比較サイト N チェンジ、これで調べてみたら、うん、まあちょっとやっぱり安くなるとこはありましたね。結構。
ああ。
1年間で実質1207円節約って書いてます。
ああ、本当。
今東京電力使ってるのそれこっちの東急パワーサプライっていう会社使ったら安くなりますね。
うん、
うん、でも1200円か、1ヶ月100円だからな、別に買える必要もない。
まあそうね、まあ一人暮らしはね、恩恵がね。
そうですね、なんかちょっと調べてみると、特に家族住まいとか、使う人数が使えば使うほど、これはあの既存の電力会社よりも新電力の方がいいらしいですよ。なんか
日中家にいないでしょ、
そう
平日なんて。
そうそう、
そうだ、
で夜にちょっと浴室乾燥機とか動かしたりとか、エアコンとか、そんぐらい
そうだよ、ね、
ですね。はい。
ああ。
こうしたもさんのとこは結構どうですか、電気代とか月々結構使います
か。使うね。全然結構使うと思うよ。平均ちょっと超えるぐらいかな。
はいはいはいはい。
うん、まあ子供がおるんでね。
まあそうですよね。
そう。保育園通いなんてね、保育園なんかもう3時ぐらいに終わっちゃうからね。
ああ、さっき、この前も話した保育園の話、
う
ん。
そうそうそうそう。3
時に終わっちゃいますよね。
こうなんだけど、これ何、はい、値上がりするの結局、トータルで。
トータルでは
例えば選ぶ会社によっちゃさ、
うんうん、
上がることもあるわけでしょ。
そうですね、さっきの会社比べると結構上がりましたね、私。上がる方が多いです、逆に。なんか、既存よりも。既存も結構もう、結構得なプランを使ってて。 さらにそこから安いってなるとっていう、うん、結構変わってきますよねこれ、うん、
これ見てるとさ、全然関係ないコンビニみたいなのがさ、うんうん、参入してきたりするじゃん。
ああそうですね、なんか
これきっとあれでしょ、ポイントかなんかで還元しますみたいなことでしょ、
うん、
じゃないのこれ
多分。ああそういうことか、ポンタカードとか、
うん、ポンタポイントにしちゃうよとかね。
はいはいはいはい、はい、
うん、こういうことか。どうなんだろうね。あのなんかイギリスとかはもうやってるらしいねこれね。
でそうですよね、なんかその海外のなんかそのやつを見ると結構なんかあの問題になったやつも過去にはあったみたいですね。調べてみたらちょうどニュースになってたんで見てみると結構アメリカとかイギリスとか ドイツの事例が載ってましたね、ブログ、じゃニュースサイトかなこれは。結構そのなんかやっぱり自由化になることによってその電力会社が倒産するってことがあり得るですね。
ああそうか。
そうで、そうしたせいでアメリカでは結構10年前に自由化したんですけど、どうも場所によっては停電が頻発するようになって電気料金が2倍になったところもあるらしいですね。
あ、停電にもなるの。
あ、だってその、うん、そのそもちろん会社が変わってくるんで。
ああそうか、
あります、ね、
そうだよね。例えばどっかのコンビニみたいなのが、
うん、
参入します、あ儲からんわっつって、じゃあやめますってなったらまたどっかに帰らなきゃいけないわけだよね、
うん、そうそう、どっかに帰らなきゃ
たまらんな。
そうそうそう。でさらにですね、そのもちろん下がるとこもあるんですけれど、
うん、
なんかなんでしょうねこれ、これ電力会社乱立してしまった、今言ったなんか、うん、ドイツではなんか1000を超える電力会社が乱立してるんですけど、
選びようがねえな、
はい、で一時的に電力料金がガクッと下がったんですけど、
うん、
ただ結局その夏がその後統合されていって、その体力のない会社がバタバタ潰れて統合されていって、結果的に合併して河川化が進んで、うん、結局電力価格は最終的に値上がりしてしまったらしいという、そう、
いやいやいやいや、
うん、まあ、そうで、あとあの再生可能エネルギー使う風力とか水力とか、うん、
はい、
太陽光とか、まあ、これクリーンエネルギーでこれを打ち出してる会社もまあまああるんですけど、
うん、
まあ、これを義務化したりしてしまって結局コストが上がってしまったんですよ。今
あ
の原子力発電が止まってるんで電力価格がどんどん値上がりする傾向にはもちろんあるんです、
うん、
発電コストあるで、再生エネルギーってやっぱ高いんで結局で、うん、それのそっちを増やしたこともあって金額が増えてしまったっていう国もあるんですよ、
うんうん。
まあ、それは、ね、その原発の事故もありましたけど、そこはもう安全と引き換えですよね。
まあそうだろうね、
安全の対価がリスクをどっかにせらしたから金で払ってるみたいな、そういう感じです、ね。
あ、
まあ、それをどっちを取るかは、まあ、その我々はどっちを取るかはあまり選べないかもしれないですけど、
うん、だからこれなんかメリットあるのかね、この政策っていうか。
あね、自由化、まあ
まあまあ、一つはあれだよね、独占禁止法みたいなもんだよね。
そうですね、
電力会社が協力してあげてるんでしょこれ今、
うん、そうそうそう、うん、
全体的な日本のエネルギーが足りんから上げるしかないよねっつって、
う
ん、
そう
ここで競争力生んでんだよね多分。
そうそうそう、競争が、そうですね、競争力が降臨、自由化になると大体競争力が上がるっていうのが、まあ、普通の一般的な言い方ですよね。
でさあ、スマホあるじゃん、携帯会社、
はいはい、
でかいのがサンキャリアあるでしょ。
ああサンキャリアあります、
ね、でちょっと前までさ2年縛りとかようやってたじゃん。
ああやってましたね、あれね、あれね。
だけどあの国からやめようってなったでしょ。
そうそうそうそう、はい、
それはもうやめろっちって、うん、でなってなったとこなんやけど、うん、今うちにチラシが来てんだけど、
はい、
もちろん今中部電力でやってんだけどさ、
はいはい、
中部電力がなんとあなた今から2年間使ったら2400円安くなりますって、2年間でね。
どっかで聞いた、どっかの業界で聞いた技を。
おやおやって、これ5年ぐらい前によくあった、うん、携帯プランの、
うん、縛りプラン。さらに言うと、それ、インターネットもそれ同じですよね。
そうやで。
今なんか、結構プロバイダーと回線、その回線今まで分かれてたじゃないですか。
うん、
NTT 東日本と、どこどこの例えばヤフーとか分かれてたじゃないですか、うん、で今なんかそれを統合させてちょっと安くします、だけど2年縛りですっていうのは結構あるんですよ。うちも電話かかってきましたからね。 どこの、どこの会社も、どこの業界もそういうのばっかり
あるよね。あの、とっても美味しい話があるんですが、っていきなりセールスの電話がかかってくる。
そうそうそうそう。こういうのなんですよ、みたいな感じで。
ああ、だから俺も最初、ああ、じゃあやっといてやっといて、でも、って言って、ああ、その代わりに2年っていう縛りがありまして。
しかも、こういう申し込みがめんどくさいんですよ、みたいな、そういう感じで電話して、NTT に電話して番号聞いて、みたいな。
そうそう。で、2年おきにどんどん安くなってって、10年後には、ああ、こんな値段に、つって。
10年も使わねえ、使わねえ可能性がありますっていう。
そうだよ。うん、もう縛らんとやってけんだよね、今のこういうね、
そう、
契約もすると
さ、結局、価格が安くなりすぎちゃってねっていう、そう、
いやいやいや、これでね、あれなんでしょ、
はい、
あの国もさ、例えば、明らかに A 社がお得だってなっちゃうとさ、
そう、うん、
しわが寄っちゃうじゃん、ぐらっと、
うん、まあまあまあ、そうですよね、
だってうまいことばらけるようになってんだよね、多分ね。
うんうんうん、
ある程度の値段はね設定しといて、
そうですね、これそう、うん、
どう選べばいいんだよ、
会社、やっぱその会社によって結構そのやっぱ差はありますね。例えばその何でしょうね、東京電力なんかはまあ、うん、既存の会社ですけど、まあ規模が大きいんで、うん、あのまあまあもちろんポイントの手、その既存から買えない人ももちろん多いだろうと思いますし、あと独自のポイント提供したりですとか、あとガス会社と、例えば東京ガスとかと提携したりとか、いろんなガス会社と提携してそのガス代割引したりとか、そういうのがありますね。多分これは東京電力と東京ガスは多分手を組むかもしれないですね。
あ
とさらにソフトバンクなんかは、ソフトバンク電気はあのスマホ、ソフトバンクのスマホの月々の通信料が100円から300円割引という。
あ、本当300円か、まあまあだな、
ね、はい。でさらにあと JX エネルギー、これはエネオスですね。
お
こちらのエネオスカードで電気代を支払うと、ガソリンや灯油などと1リットルあたり、1円割引で買える。
1円か、はあ、まあ、まあまあ量によるな。
そうですね。あとスーパーマーケットと提携してる会社もあって、これ毎週卵1パックプレゼント
とか。おー、いいじゃない、それいいじゃん、ね、ああ、やっぱ食い物やで。
実質100何十円とか200円近く、
150円200円くらい、
うん、そうぐらいの。
おー、いいね、地味にいいね。
これがやっぱね、じゃあさ、
割引とかね、実感わかんないって、そんなもん。
確かに
物もらうと急にいいよね。
物々交換で、
あの、そうそう、
物をくれですね、それ。
物をくれればいいわ。あ、それにしよう、
なんかプレゼントの方がね。
おう、それでもいいわ、もう100円のお菓子でも何でもいいで、
うん、まあ確かに
割引とかどうでもいいやって、もう、うん、そんな100円200円切り詰めて生きてるんじゃないもんさ。
確かに、そう、そう、割引だったら結局私のさっきのも見たんですけど、やっぱ結局月々100円ぐらいしか安くならないですよね。
ああ、そう、だからもう形にしてさ、もう明らかになんかお得感欲しいよね。
うん、まあそうなんですよね。
ああ、それがいいわ。
うん。卵1パック
は。ああ、いいよいいよ。だからもういいよ。毎月しなくてもいいわ。年1でもいいからさ、お歳暮でも何でも送ってくれへんのよ。
なんかふるさとコルツビ的なものを送って
くれへんの。ああ、それそれそれ。それでいこう。
特産肉みたいな、そういや。
そうそうそうそう。クオカードでいいよ、クオカード。
そうそう、クオカードとか、クオカード、
図書金じゃん。
あと、うん、金、あとなんか、今、ほら、なんか、ふるさと納税とか言って、なんかほら、ふるさとに、あれ、知ってます？なんか、ふるさと納税っつって、なんか、
おぉ、個人事業主でようやってるでしょ。
そうそうそう、地元でやる、地元に金払うと結構もらえるってやる。
おぉ、俺も何個かやろうかなと思ったけどね。はい、面白そうやね。
これ面白いですよ、結構。
地酒とかあるでしょ。
そうそうそう、地酒とか。なんか結構そういう、あ、なんかこの電力に関してもそういうなんかと、ふるさとのやつをなんか使いましょうっていうのもとありますしね。ちなみにふるさと納税は、別に住んでなくてもそこを、そこやることができますというやつがありましてね。私もちょっと、宮城県のに、送ろうかなと、ちょっと、思ってます
ね。ねえ、なんか、すごい、でも、いいとこは良かったんでしょ？土地とか売ってたでしょ？一番ひどい時ね。
土地？
おう、ふるさと納税で。
土地？
ランク地下やるとね、土地あげますみたいなやつがあって。
マジですか？
で、国がストップしたね。お前、それはやりすぎやろって言って、せいぜい10万円以下とかにしたんだよ、確か。
まあまあまあ。
おう、マックス土地まで行ったからね。
土地はすごいっすね。
すごいでしょ？
土地は初めて聞きましたよ、それ。
おーって買ったんだろうね、みんなね。土地ならお前欲しいやろ、まあ。
土地は確かに持ってて全く損はないのかな。確かに、なんとの税金とかはありそうですけど。
まあまあまあ。
普通食べ物ですからね。例えば
仙台市とか。そうそうそう。
牛タンとか、酒とか。あ、肉食いたいな、これ。はい。まあまあまあね。 そういうなんかふるさと電力というとかもあるかもしれないです、
まあ、だって仙台 の, あの地元の企業とかの電力、は
い、あ
そう契約したらもう牛タンセットですわ。
あ、地産地消
もう年一で牛タン1キロ
そうそう、はい、それ送ってくれたら、まあ、
多分もう喜んでやりますわ。
あの
もう月々ね300円500円ぐらい上がってもいいわもう。
あ、まあまあ確かに上がってもいいかもしれない、
ね、もうその非売品のねレアの、うん、
レアの
会員様限定の牛タンね、
牛タン詰め合わせね。
ああ、もうそれで気持ちいいわ、
うん、確かにそれが一番気持ちいい。じゃあ地産地消ということにしときましょうか。じゃ あ, あ得点を見て選びましょう。
そう、得点う、ね、もう値段はもうどれも一緒、うん、1円、うん、もう10円とか100円とかその世界やもんね多分ね。
まあ月々に直そう、そんなそんなではない。まあ結構割高なとこ、うん、月々年間で本当に7000とかっていうと結構変わってきますけど、まあ数千円とかだったらもう変わってこない。1000とか2000とかって
月どれぐらい、今一人暮らし東京でどれぐらいなのかね平均。
ですどんぐらいなんですかね。私はもちろん月によって変わりますけど、
うん、
6000いくかな本当に。
あ、そんなもんかやっぱり、
はい、ただまあ冬とかはやっぱしますね。
あ、
あの電力料金、この前年末年始に実家に帰った時に、うん、家帰ってきたらなんかで扉開けたらなんかやけにあったかいなって思ったんですよ。そしたらエアコンのタイマーをつけっぱなしで帰ってしまって、朝6時に電源入ってたみたいでもうめちゃくちゃもうなんか電気料金めっちゃ払いました。めちゃ
あ、だけどね、あれエアコンつけっぱなしとか今多いでしょ。そうそう、
つけっぱなしは結構多い、うん、結構プラスでも、プラス1000円いったかなっていうぐらいですね。
いや、なんかね、むしろね安くなるっていう人もおるらしいよ。
あ、そうなんですか。
うずらは24時間ずっとつけてるらしいわ。
え、そうなんすか。
うん、そっちの方がね、要は試運転、最初のガーって頑張るのがすごい電力使うんだって。なんで出かけるときにピピピと3度ぐらい、まあ、冬だったら下げといて、
はいはい、
で帰ってきたらまた3度ぐらいピピピとね、またいい温度に上げといてさ、
はいはいはい、
ってやっとけばいいんだって。
うん、なるほど。
のが帰っていい人もおるらしいよ、
うんうん、
人によっちゃ。
へー、そうなん
です
。
だって割と性能のいいエアコン使ってんなら、うん、つけっぱなでもいいくらいし。
そうなんですか。ちなみに一人暮らしの皆さんの平均金額はここに書いてますね、4199円という。
ああ、ほんと、じゃあ店長結構使ってんの。
結構使ってますね。
あ、どうせあれじゃ、デジタル端末が転がってるでしょ、いっぱい。
デジタル端末が転がってる。あと、うちちょガスがないんで、その、
あ、オール電化。
オール電化なんで、多分その分。
ああ、まあまあ、オール電化は高いよね。夜使うとすごい損だからね。そう
です
ね。
なんで6000台、7000とか。冬とかだと8000とか行く時もあります、ね、
うん、
まあいいでしょっていう感じで、はい、
だけどあれですよ、はい、俺一人暮らしの時1万超えてましたよ。
え、結構使ってますね。
うん、何なのかな。あ、ちなみに俺照明とか間接照明だけでしたけどね、ほとんど、うん、基本真っ暗でしたけど。
なんすかね、昔に比べて電気料金が下がったのか。
かな。エアコンもね、ストーブもついてないですよ、うん、何も持ってないですからね。
はい、まあまあいいか、まあいいか、全部わかんないですけど、まあとりあえず電気が4月から自由化されますんで、なんかそういう特典も多分結構あると思うので、まあ、そういうのを見て選ぶのもいいかもしれませんし、ね、あんまり買わないんだったらそのままでもいいですしね、ま
あ、
その辺は自分で選びましょうという、自由化の時代ですよ、これから。
まあね、まあ、あとはオール電化か、そうじゃないかでも、ね、変わってくるだろうしね。
変わってきますよね、やっぱり。
はい、もう今日はオール電化やね、興味は。
まあ、やっぱそうなんですね。
うん、
はい、うん、はい、それではそろそろそちらのお皿をお下げさせていただきます。
はい、じゃあおいくらでしょうか。
はい、今日はですね、電気丼で、280円になります。
ああ、いつもの値段や、
うん、謎の280円。うん、電気料金にしては結構安い
ここは変わらないだろうね。
ここは変わらずね、
子会社挟まないよね。
子会社挟まないからねはい、
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。